栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は独協医科大学日光医療センター整形外科長田伝授先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、独協医科大学日光センターの整形の長田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
今週は特に更年期以降の女性に注意が必要な手の指の変形と女性ホルモンについてのお話です。先生、この手の指が変形する病気とはどんな病気なんでしょうか？
はい、そうですね、一番多いのはヘバーデン結節という病気、あるいはブシャール結節という指の先の方の関節がコブのように腫れるものですね。あとは親指の根元がこれもまた変形する母指 CM 関節症というのがあります。
どんな症状が出るんでしょうか？
そうですね、まず指の先の方の関節、皆さん一般的な方は第一関節、第二関節を数えてますけども、実際そういう関節の名前ないんですけど、一般的に第一関節と言われている一番先の関節がですね、コブのようにボコッと腫れて、で、腫れるだけで痛みのない場合もありますけど、動かして痛いとかですね、そのだんだん痛みがひどくなるとか、いろんな症状が出る方がおります。あとその指の第二関節と言われるところも同じようにそのコブのように出っ張ってくる、これはブシャール結節というふうになりますけども、これも大概痛みが出てくる、それと指を曲げる、だんだん曲がらなくなってくると、腫れて曲がらなくなってくるという症状が多いですね。母指の CM 関節症っていうのはですね、親指の根元のところ、ちょうど手首の近いところですけども、これはまたボッと突出して出っ張っていきます。そこが手を、親指を使うたびに痛いっていうような症状が出てきてですね、だんだんその突出がひどくなってくると、指の先の方が Z 状にこう変形してきて、物をつまみづらくなるなんていうことも起こります。
この手の指の変形と女性ホルモンというのはどういった関係があるんでしょうか？
はい、これは最近のトピックなんですけども、私日本手の外科学会という手の専門家の学会に所属してるんですけど、その手の外科の学会の中でですね、その手の変形、以前はですね、その例えばヘバーデン結節であるとかブシャール結節であるとか、そういう変形は、年齢によって起こるものであるとか、使いすぎで起こるとかいうような認識でいたんですけども、実はそうではなくてですね、女性ホルモンがこの症状に非常に影響を与えているということが最近分かってきたというのが、その日本手の外科学会の中でもちょっとトピックとしてですね、扱われています。具体的にはですね、その女性ホルモンっていうのは指の関節の中にある、滑膜組織という、こう薄い膜状の組織にあるんですけど、これは指を曲げる屈筋腱っていう腱の表面にもある組織なんですけども、この滑膜というのがですね、手を使いすぎたりすると腫れてくると。でその時に女性ホルモンはその腫れをこう減少させる効果があるんですけども、この女性ホルモンが出てる方はいいんですけど、例えば更年期になってですね、女性ホルモンが出なくなってくると、その指の腫れが取れなくなるということで、その状態がずっと続いていくと、障害として指がコブのように腫れてくるというような症状になってくると。ですから女性ホルモンが出ていれば出ない指の症状が、女性ホルモンがなくなることによっていろんな症状が出てくるということが最近分かってきたということになります。で、この女性ホルモンっていうのはですね、いろいろ効果、いろんなその症状の原因になります。例えば更年期でいろんな女性が障害、更年期障害として出ますですね。それの中にですね、実は手の障害もよく調べてみると、手の障害もやっぱりあったと、手がしびれるだとかですね、手が痛くなるというようなことが詳しく調べると分かってきたということになります。
治療はどのようにして行うんでしょうか？
はい、まず普通にその指の関節が痛いとかですね、そういう時は、一般的な消炎鎮痛剤、いわゆる痛み止めを、その症状に応じて内服したりですね、あるいは湿布を使ってみるとか、消炎鎮痛効果のある塗り薬を使うとか、そういう一般的な治療というのは適宜してもらえればいいかと思います。あるいはですね、指の関節、そのヘバーデン結節やブシャール結節があるときは、動かすと、指を動かすと痛いので、その痛い関節を一時的にテープでこう固定する、あるいは湿布でも同じような効果が出ますけど、固定してあげることで痛みが 和らぐということは期待できますので、これは適宜やっていただければいいんじゃないかなと思います。
予防のためにできることはありますか？
はい、これ治療と予防同じ、ちょっとその話でちょっと続けますけども、先ほどの女性ホルモンっていうのをですね、その滑膜の腫れを引かす、減らす効果をがあるんですけど、それと同じ女性ホルモンと似た効果を出す、物質がですね、実は分かっていまして、エクオールという物質なんですね。これが女性ホルモンとよく似ている物質です。で、このエクオールというのは実はその、大豆製品、納豆であるとか豆腐であるとか、日常皆さん召し上がるそういう大豆製品を摂取するとですね、腸の中で腸内細菌がですね、それをエクオールという物質に作り変えると。で、そのエクオールというのが先ほど言いました、女性ホルモンと同じような効果を出すというので、そのエクオールを摂取すると、よろしいと。ただこれ普通にですね、皆さん意識しないで大豆製品を食べていてですね、そのエクオールが作れる方というのは実は日本人の女性では2人に1人と言われています。ですから 50% の方は知らないうちにエクオールが作れているので、更年期を過ぎて女性ホルモンがなくなってもですね、手の障害が出ないというふうになりますけども、作れない方はですね、その更年期に従ってだんだん手の障害が出てきて、病院にかかるというふうになるということです。ですからその、エクオールをですね、摂取することで、その作れない方でもですね、摂取することで症状が和らげるという期待が持てます。それは最近ですね、サプリメントとしてですね、いろんな会社から出てます、エクオールという、物質のサプリメントですね。残念ながらですね、そのエクオールはその薬として、薬剤として病院で処方できればいいんですから、今そういうものはないので、ご自身で薬局へ行ってですね、そのエクオールを購入されるといいかなと思います。で、その日本人の女性の2人に1人が作れないという話しましたけど、どういうふうにして調べるかという、これ実は調べることも可能です。大塚製薬さんのホームページへ行くとですね、ソイチェックっていうものが出てきて、それをそのまま申し込むと、ご自身の体がそのエクオールを作れるか作れないかは調べることができますと。それがその治療にもなりますし、そのエクオールを取ることで治療にもなりますし、予防にもなると。具体的にはどういう予防かというとですね、痛みが今なくても将来痛みが出るという可能性のある関節の変形を予防する、あるいはまだ変形の出ていない指の関節が将来指の変形が起こるだろうというものもですね、そのエクオールを取ることで予防できるんじゃないか。ただまだこのエクオールが出て日が浅いもんですから、その日本手の外科学会でも本当にそれが予防将来できるかどうかの科学的なまだ、実証はされてませんけども、それが期待できるというふうに考えています。
今回は独協医科大学日光医療センター整形外科長田伝中先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。